お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書2章19節から23節と3章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ホセア書2章の学びをしていますが、19節から20節。私はあなたと永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。私は真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。神様はどのようにしてイスラエルに求婚されるのでしょうか。神様は言われます。正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。お分かりのようにモーセの体制のもとにも憐れみはあったのです。あなたは愛の中に定めがあるように、定めの中にも愛があることに気づかれるでしょうか。片方をもう片方から完全に分離することはできないのです。このことは現在イスラエルが自分たちの土地に戻っていることが予言の成就ではないと私が考えるもう一つの理由です。この予言は確かに成就されてはいません。神様はご自分がイスラエルに求婚し、イスラエルをその地に連れ戻されるとき、正義と公義と恵みと憐れみをもってそのようにされると言っておられます。今日イスラエルはただ他の国と同じようです。一部の人たちはイスラエルが不必要に残忍だと考えていますが、彼らは守りに回っており、彼らが生き残るのは強力な防衛システムにかかっているのです。彼らは予言の成就としてイスラエルの地に戻っているのではありません。彼らは彼の地に戻りはしましたが、主に立ち返ってはいないのです。彼らが確かに主に立ち返るとき、本当の平和と祝福が与えられるのです。私は真実をもってあなたと契りを結ぶと書かれています。彼らは過去には決して誠実ではありませんでした。事実彼らは現代の廃墟の教会によく似ています。この時あなたは主を知ろうと書かれていますが、彼らは確かに今日主を知ってはいません。ホセア書2章の21節。その日私は答える。主の御告げ。私は天に答え、天は地に答える。その日という表現は、大患難時代、そして地上にご自分の御国を建てるために、キリストが来られること、そしてイスラエルの国に関係した終わりの日々を指す専門的な表現です。私は天に答え、天は地に応えると書かれていますが、その時天と地は調和するのです。ホセア書2章の22節。地は穀物と新しいブドウ酒と油とに応え、それらはイズレールに応える。イズレールとは神様が散らされる、あるいは撒かれるという意味ですが、将来のその日には神様はもう一度彼らを集められるのです。23節。私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されない者を愛し、私の民でない者を、あなたは私の民と言う。彼はあなたは私の神と言おう。最後の二つの節は、ゴメルの子供たちの名前の言葉遊びになっています。神様が再び彼らを集められるだけでなく、彼らはもはや、ロ・ルハマ、憐れみを受けることのない売春行為の娘ではなくなります。神様は彼らに憐れみを注がれます。今の時代、イスラエルはロ・アミ、つまり私の民ではないのですが、将来神様は あなた方は私の民と言われ、彼らはあなたは私の神と言います。今日彼らはそのようには言っていません。彼らは神様に立ち返ってはいないのです。これは千年王国のための予言ですとマギー博士は述べています。さて、ホセア書三章の学びに入りますが、ホセアは自分の妻が不誠実であることが証明されたことに気づきましたが、神様は彼に行ってゴメルをもう一度受け入れるように命じられます。ホセア書三章の一節、主は私に仰せられた。再び行って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。行って女を愛せよとは、つまり、あなたの妻を愛しなさい。彼女はあなたの妻なのだからということです。夫に愛されていながらと書かれていますが、ホセアは彼女が不誠実であったのにもかかわらず、彼女を愛しました。再び言って、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるようにと書かれています。星ぶどうの菓子は、カナン人の生贄の宴会に使われていたケーキを指しています。これはイスラエルの子らが取り入れた異教の偶像礼拝の一部でした。ご覧のように、神様はここでホセアの経験をご自分のメッセージに適用されています。実際に神様はホセアに次のように言われているのです。今あなたは私がどのように感じているかが分かっただろう。行ってもう一度ゴメルを受け入れなさい。彼女はずっとあなたに不誠実であるが、あなたは彼女を愛し、受け入れなければならない。私は自分の民にそのようにする。イスラエルはずっと私に不誠実であり、私はイスラエルを罰するが、いつの日か私はイスラエルを私のところに連れ戻す。ホセア書三章の二節。そこで私は銀十五シェケルと、大麦一ホメル半で彼女を買い取った。おそらくゴメルはその地で売春宿を経営していた一部のヤクザたちに自分を売り渡したのだと思います。ホセアは行って彼女を買い戻さなければなりませんでした。あなたも私もあがなわれていることをご存知でしょうか。ここに描写されていることは綺麗事ではありません。今日この箇所があまり説教されていないのはそのためです。私たちは保守的なグループの中で、献身、責任、そして自分の人生を主にお渡しすることについて、とても多くのことを耳にします。でも最初にする必要のあることは、罪人として神様のところに行くことです。まず神様があなたをあがなわれなければなりません。ちょうどホセアがこの売春婦を買い戻したように、神様は同じようにして私たちをあがなわれるのです。そのことがわかるまで、私たちは神様に対する本当の献身について何も知ることはできません。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取ったと書かれています。ゴメルにはそのような価値はありませんでした。そして私たちも私たちのために支払われた贖いの代価にふさわしくはないのです。第一ペテロ一章の18節から19節にはこのように書かれています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。主はご自分の血を流さなければなりませんでした。あなたが贖われるために主は苦しまれ、死ななければならなかったのです。なんなら、あなたは失われた罪人で、売られて罪の下にあるものだったからです。私たちが救いのために神様のところに行くまでは、あなたも私も 咎と罪の中に死んでいるものです。私たちは神様にお捧げできるようなものは何一つ持ってはいません。罪の問題が解決するまで、私たちが申請して新しい性質を受け取るまでは、私たちには神様を喜ばせることは何一つできないのです。ホセア書3章の3節。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう姦淫をしたり、他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。自分の妻が浮気をする、それよりも悪いことはないように思います。ですから神様はご自分の民に次のように言われるのです。あなた方は今までそのようにしてきた。姦淫していたのだ。ああ、あなた方は私を主と呼んだが、他の神々を追いかけた。あなた方は私に背を向け、もはや私に仕えることをしていない。主イエスもまた、主との親密な関係について、マタイの福音書7章の22節から23節で、次のように言われました。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。もしもいわゆる教会と呼ばれるところで神様の御言葉を否定し、キリストの神聖を否定し、主が罪人たちのために死なれたことを否定するような人物がその講壇に立っているのなら、それは教会ではありません。それは売春宿です。確かにそこは霊的な売春宿なのです。私がそのように言ったのではありません。神様がここでそのように言われているのです。このような表現は想像しうる限り最もきつい言葉です。そしてホセアがイスラエルでこの時になぜ時の人に選ばれなかったか理解できるはずです。確かに彼は自分のふるさとで人気投票に勝つことはありませんでした。彼は自分の民に、あなた方は国として売春宿になってしまった。あなた方は偶像に信頼して生ける誠の神様に背を向けたのだと言って国と国民を厳しく糾弾したからです。この章は五節までしかなくて短い章ではありますが、神様の御言葉の中の偉大な預言的箇所の一つです。ユダヤ人の信者であり、著名なヘブル学者であるチャールズ・ファインバーグ博士は、この章のことを次のように言っています。この章は神様の啓示全体の中で最も偉大な預言的宣言の中の正当な位置に置かれている。この箇所と関連して、ローマ人への書簡の9章から11章を読むべきです。私はこれらの章はイスラエルの国を考慮しているこの書簡の中の摂理的な、またはディスペンセーション主義的な箇所であると考えています。9章には神様が過去にイスラエルを扱われたこと、10章には現在の神様のイスラエルに関する取り扱い、そして11章には将来の取り扱いが書かれていますとマギー博士は述べています。ホセア書3章の4節。それはイスラエル人は長い間王もなく首長もなく生贄も石の柱もエポでもテラフィムもなく過ごすからだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。それはイスラエル人は長い間王もなく過ごすからだと書かれています。神様はここで特定の日数を与えておられません。イスラエルの子らは彼らが自分たちの地から3回追い出され3回戻ってくると教えられています。 最後の時を除いて神様が彼らを彼の地から追い出されるたびに、どれだけの期間になるか神様は語っておられます。最初の時、神様はアブラハムに次のように言われました。私はこの地をあなたに与える。これはあなたのものである。しかし私はあなたの子らを430年の間この地から追い出す。彼らはエジプトの地に下り、430年の後に私は彼らを連れ戻す。彼らは神様の言う通りに確かに帰ってきました。その予言は文字通りに成就しました。2回目の時、神様はエレミアを通して次のように言われました。あなた方は自分たちの罪のために70年間そこにいることになる。これもまた文字通りに成就しました。今ここでホセアは北王国に語って、イスラエルは長い間王もなく過ごすからだと言っています。さて、長い間とはどれほどの期間でしょうか。ある人たちは、キリストはこれこれの年月に戻って来られると、その日を特定する人たちがいますが、神様の御言葉の中には、そのような教えを見つけることはできません。聖書の中には、どこにも主が戻って来られるまでどのくらいの時間がかかるかを私たちに教えてくれる箇所はないのです。なぜ主はここで、長い間と言われて特定の数字を私たちにくださらなかったのでしょうか。それはイスラエルが紀元70年にその地を離れ、またそこに帰ってくるまでの間、神様はご自分の御名のために人々を異邦人の中から呼び出し、ご自分の教会を立て上げておられるからです。私たちは終わりの時代に生きているのです。主イエスは黙示録3章の11節で、私はすぐに来る、また22章の7節で、見よ私はすぐに来ると言われました。主がそう言われたのは2000年前のことでした。ですから私は、主が明日来られるとか来週来年に来られると口にする準備はできていません。ただ知らないだけです。でも確かに舞台は整ってきていると思いますし、教会がこの地上から取り去られた時、アクションが始まるということは信じています。ホセア書の中に日付が書かれていない理由は、聖書の中では教会には名前もなく日付もないからです。私たち本物の教会に属している人々は天の民であり、その教会には名前はないのです。一部の人たちは、教会はバプテスト、長老派、メソジスト、クリスチャン、あるいはドクリスという名前だと考えているかもしれません。しかし教会には名前はないのです。聖書は決して教会に名前を与えませんでした。ギリシャ語のエクレシアという言葉は、ただ単に呼び出された人々の集まりを意味します。主はご自分の花嫁となる教会の人々の集まりを呼び出しておられるのです。教会には名前がなく、また日付もありません。教会が生まれることは知らされていましたが、日付は与えられていなかったのです。私たちも敬虚の日、つまり教会がこの地上から取り去られる時の日付は与えられていません。その理由で、イスラエル人は長い間、王もなく過ごすからだと書かれており、特定の時間は与えられていないのです。イスラエルは長い間、王もなく過ごします。今日生きているイスラエル人の中には、私はダビデの家系のものです。私にはダビデの王座の権利があります。ということのできる人は一人もいません。唯一その主張をすることのできる方は、今この瞬間には神様の右手に座っておられます。この方は主イエスであり、王の王、主の主です。イスラエルは自分たちの王である方を拒否したのです。主張もなくと書かれていますが、英語では王もなくと訳されています。彼らには王座を継ぐ人物がいないのです。もし主イエス・キリストが彼らのメシアでないのなら、彼らには誰もおらず、誰かが出てくる見通しもありません。 生贄もなくと書かれています。ルカの福音書21章の24節には、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと書かれています。ですから多くの人たちが、異邦人の時は終わろうとしているに違いないと議論します。なぜなら今イスラエルはエルサレムを所有しているからです。しかし彼らは今日本当にエルサレムを所有しているのでしょうか。旧エルサレムの聖なる場所のすべてはイスラム教徒かロシア正教かギリシャ正教かアメリカの教会かあるいはローマカトリックの手にあります。そして彼らすべてがこれらの場所の上に大聖堂か教会を建てています。イスラエルはこれらの聖なる場所を所有してはおらず、あえてそれらに触れようとはしません。イスラエルはあの宮の地域を所有してはおらず、彼らは今日生贄を捧げてはいません。彼らのものになっている唯一の聖なる場所は嘆きの壁です。彼らはまだ嘆きの壁のところにいるのです。彼らにはあなたや私が持っている生贄、つまりイエス様以外の生贄はないのです。主は2000年前に町の外で死なれ、死からよみがえられ、そして今日神様の右手におられます。石の柱もなくと書かれていますが、英語では像もなくと訳されています。神様はイスラエルにどのような像もお与えになりませんでした。神様は彼らに言われました。出エジプト記20章の4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。どんな形をも作ってはならない。でも神様は彼らに多くのものをお与えになりました。例えばエポデやテラフィムです。エポデは大祭司が身にまとった聖なる装束でした。テラフィムは彼らがお守りのように持ち歩いた小さなもので、彼らはそれを礼拝するようになりました。神様はここで彼らが偶像礼拝から離れ、何の偶像も持たなくなると言っておられます。このことは今日イスラエルについて言うことのできる一つのことです。彼らは偶像礼拝をしてはいません。彼らは神様に立ち返ってはいませんが、確かに偶像からは顔を背けているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は誠実を証明される神様というテーマで、ホセア書2章19節から23節と3章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。